人生で子供を育てる30の教育法。その1、子供は自分から自立していく。子供を自立させるときは花を育てることと同じです。家庭環境は花を育てることと同じなのです。花を育てるには土が必要です。水が必要です。日光が必要です。種が必要です。これを家庭環境に置き換えてみましょう。土は家庭環境、水が愛情、日光が周りからの影響、種が子供です。子供を自立させたいと思うなら、まず花を育てるのはどうすればいいのかを考えればいいのです。花を育てるときに親から無理やり引っ張って大きくさせるのではありません。土と水と日光さえ与えていれば自然と自分から成長します。今の親は自立させようと子供に役割を指しています。塾に行きなさい、今の悩みなさい、勉強に頼りなさい、勉強しなさいといった感じで子供たちに強要させています。子供が自分から進んでいっているならいいのです。問題は無理やりさせているということです。それはまだ小さな花を両手で引っ張って無理やり伸ばそうとしているようです。花を育てるときにやっと目で下に大きくさせようと目を引っ張っては目が違います。花を育てるときには土と水と日光を与えていいのです。それだけで花は植物が自分から大きくなります。与えるべきことさえ与えられていれば、あとは自分の下で種は目を出し、茎を伸ばして、ぐんぐん成長します。子供が自立するために親にすべきことは家庭環境、土、周りの環境、日光を与えられるのです。この3つが全然与えられていれば、子供は自分から自立しています。親がわざわざ強要することはないのです。与えることさえ与えられていれば、子供は自分から自立していきます。子供に環境は家庭で学ぶ。子供には家庭環境は大切なところです。自分にとって最も安心できる場所であり、最も基本的な環境を学べることでもあります。家庭からは人生でかけがえのないことを学びます。環境です。ここで面白い質問をさせてください。あなたは勉強をどこで習いましたか？勉強はもちろん学校で習ったことでしょう。では次が大切です。あなたは環境をどこで習いましたか？こうした質問はなかなかされません。身にしない質問です。しかし言われてみれば確かに考えてしまう質問です。勉強は学校で習うことに対し、環境は主に家庭から学んでいるのです。私たちはある程度大きくなって立って歩けるようになり、話すことができるようになると人としての環境を学びます。実際の世の中でどんなことで嬉しくなるのか、感謝をするのか、心が、それぞれの場面によって踏まえたら学ぶのです。その手本を学ぶのが家庭からです。子供は親を見て学びます。お母さんが優しくしているところから優しさを学びます。困った人を助けているところを見て、思いやりを学びます。お父さんが仕事を一生懸命こなしているところを見て、責任感を学びます。悪いことをしてしまい、お父さんが叱られることで、疑念を感じます。そんな人としての大切な感情は家庭環境から学ぶのです。家庭環境では、いわゆるとどんどん追い込んでしまいましょう。ある時は何、ある時は怒り、ある時は悲しみ、ある時は楽しくなる。そんな、いわゆる家庭環境は理想的な家庭環境なのです。豊かな感情は家庭で育む。人生で子供を育てる30の教育法。その3、甘えさせてもいい。ただし、甘やかしてはならない。今、なかなか人生的な子供が増えています。特にやりたい夢もなく、いつまでも親の面倒に頼っている人です。ニュースや報道番組では人生的な人に悩みのように伝えます。しかし、実は悪いのは人生的な子供ではありません。人生的な免疫力を生かせなかった親が悪いのです。人生的な子供は親が子供を甘やかして育てた結果です。子供をいつまでも甘やかして育てていたため、子供は世間の何に対する免疫力を生きることができずに育ってしまったのです。社会に出た時に免疫力がなくて挫折してしまうのです。子供には社会でも一人でやっていけるだけの免疫力を生きてもらう必要があります。なのに親が子供を甘やかしてはいつまでたっても免疫力を生きることができないのです。こんな時、親は子供を放っておけないのです。子供は好奇心のせいです。そこが寒くても、飛び出し遊びに行きますし、少々危ないところでも危険を気にせず飛んでいきます。もちろん、怪我をすることもあるでしょう。泣くこともあるでしょう。そんな時は子供は親に甘えてもいいのです。甘えると甘やかすは意味が全然違うのです。子供が親に甘えるはいいのですが、甘やかしてはいけません。例えば、外に遊びに行きたいと言っている子供に甘えないといけないというのは甘やかしているだけです。危険なことを勉強する前に危険なことにさえ増やさせてもらえないのでは子供は成長できません。危険からの旅状態です。旅先では免疫がつかないのです。子供はある程度の怪我をして痛みを知ることが必要なのです。まずは子供に経験をさせることが子供の成長になるのです。子供を甘やかさないようにする。人生で子供を育てる30の教育法。その4、難しいと答えると子供は自立できない。簡単と答えると子供は自立する。お父さん、お母さんに両方です。子供を自立させる魔法のことがあります。簡単という一言です。この一言で子供はぐんぐん自立します。簡単という言葉は子供たちの心の不安を取り除く魔法のことです。子供が何か新しいことを始めたいときは親に相談します。宇宙飛行士になるって難しいのと聞いてきたときは親は簡単だよと答えてしまいましょう。宇宙飛行士になるのは本当は難しいです。しかし難しくても簡単と答えていいのです。もし難しいぞ、大変だぞなんて答えてしまったときは子供は仕事にしてしまいます。仕事にして行動しなくなります。とにかく行動されるように育てるのは親の仕事です。私はコンピューター関係の仕事をしているために友人からパソコンが難しいかと聞かれます。そんなときは私は必ず簡単だよと答えることにしています。実際に難しいのは実はそんなことはどうでもいいのです。簡単だよと答えることで相手はじゃあ私もやってみようかなとやる気になってくれます。大切なことはとにかく行動してもらうことです。行動しないことには何も始まりません。実際親は子供が行動しやすくなるようにアドバイスや励ましをするようなことです。応用にして何かしようの親はあれも難しい、これも難しい、全部難しい、そんなに見つけるのは甘くないと子供を脅します。どんなに子供を脅したことで子供には不快感が残るだけです。何も言う影響なんてありません。おかげで余計に行動しなくなってしまうだけです。子供は苦しい経験をしながら大切な人生の勉強を学びます。そのためには行動しないのです。子供の行動を促すことは簡単ということなのです。簡単のことで子供たちはやる気ないどんどん行動していくのです。難しいからという質問には簡単だよと答える。人生で子供を育てる30の教育法。その後、子供は親を真似する。自立した親は自立さえも真似する。まず子供たちが生まれて初めて学ぶ先生はお父さんお母さんです。お父さんお母さんを見て真似をして子供は学んでいきます。子供の勉強は真似をすることなのです。お父さんお母さんは真似をされてもいいようなお父さんお母さんになる必要があるのです。何もしない子供はまず親の背中を見て真似をして学びます。食事の前から挨拶の仕方、横断行動の話など日常生活の基本的なことを学ぶのは家庭環境からです。大変なことは耐えるという言葉があるように子供は親にそっくりになります。親の行動、考え方、マナー、哲学など毎日の家庭環境は大きい影響を与えることなのです。子供を自立させるためにまず親が自立の手本を見せればいいのです。自立した親なら子供は自立を学びます。真似をするのは上手な子供は自立、最後真似をしてしまいます。将来大人になって仮に向き合った時でも自立した親の背中を思い出すと頑張るようです。親が子供たちの手本になる。人生で子供を育てる30の教育法。その6、痛みを経験することで免疫ができる。というより昔より過去の家庭が増えています。過去が増える理由は現在社会が今少子化に向かっていることが原因の一つです。今は一つの家庭に子供が入った人が普通です。しかし昔は4人も5人もいる家庭が残念ました。子供が4人も5人もいると一人一人に注意を向けられなくなります。実際は自分に面倒を向けられなくて自分で何とかしなさいという育て方になります。中途半端な教育に感じられますが実際は自分で何とかする育て方の方がよほど子供は強くなります。今は子供が一人だけですから親が自分に聞こえてしまいます。必要以上に子供の面倒を見てしまいます。その上今は人間関係が薄れてしまっている時代ですから余計に親は子供と接触しなくなります。子供が可愛くてつい甘やかしてしまうのです。甘やかしたくなる気持ちは親としては当たり前です。しかし過去にしては子供は免疫力をつけることができません。子供の免疫力をつけてもらうためにはその危険に触れることが必要です。大事の危険に触れることは確かに危険ではありますがそれだけの価値があります。子供は危険に直面して怪我をした時に痛みを実感しながら学びます。このためには本人は話を聞きするだけではありません。実際に経験しないと本当に痛いできないのです。私の実家は田舎にあります。それもとても田舎です。その家では山があるし川があるし海があるし畑もあります。私が小さい頃は外で遊んでいました。もちろん怪我もたくさんしました。蜂の巣をついて追いかけられてさせるという漫画しか見たことないようなことも実際に経験があります。今思えば怪我をするのを笑っているにも関わらず、それでも外に遊びに行かせてくれた親はさすがだと思います。怪我をして血を流すのを笑っていてもそれでも外で遊びに行くことを許してくれます。痛くて血を流しても親はさほど驚きません。大丈夫、大丈夫、それ以外で死んだりせんと言って笑ってしまいます。痛みを子供のことから経験することで失敗やけな痛みなどに対して免疫をつけていきました。もし私を過去に育て、剣に触れることを許してもらえなかったら今私はないでしょう。今辛いことになっても元気になるのは子供の頃に痛いことを届けないことを経験しているため泣いているのです。悲観的なことに対して免疫ができてしまったのです。子供にはどんどん失敗をさせてやりましょう。手直しに気持ちになるからいいのです。子供が手直することで人生に対して少しずつ免疫をつけることができるのです。失敗という意味で免疫力をつける。人生で子供を育てる30の教育法。その7、親が笑うと子供は安心する。笑いがあるから明るい家庭だと意味します。全くその通りです。明るいから笑うというより笑うから明るくなります。笑うから明るい家庭になるわけですが、実はもう一つ笑いは面白い力があります。不安を吹き飛ばしてくれる力があるのです。私が高校時代体操で練習をしていた時、鉄道からの着地で失敗して胸の骨に火が入ったことがありました。私はこれは大変なことになったと私に家に帰って母親に見せて報告しました。母、あんた、どうくさいね。何しよったんと笑われてしまいました。 最初はちょっとムッとしましたが、だんだん不安が消えていきました。笑われると思ったより大したことないように思えてくるのです。落ち込んでいるときにそれ以外で落ち込まないの。ははっと笑われると元気になります。案内一番のおじさんに案内できるのは本人であったりします。大げさな親は子供に何かあるかに触ります。医者の病院の薬でも時にはなんてことをするの。と子供に説教までしてもらいます。こんなに触られると子供は余計に不安になることがないです。そんなに大変なことになってしまったのかな。どうしよう。死んじゃうかなと不安になります。少々のことでは人は死にません。子供が不安になっているときは親が笑ってあげることで不安が吹き込んでしまうのです。できるだけ子供が不安を取り払ってあげることが親の務めです。子供の不安を取り払うのは難しくありません。ははっ、大丈夫、大丈夫と笑い飛ばしてしまうだけで子供の不安も飛んでいってしまうのです。子供の不安を笑い飛ばす。人生で子供の育てる30の統一法。その8、子供の経験の親の喜びをしない。一般的に長男より次男の方が楽観的に育つと言われています。長男は初めての子ですから親の可愛がります。しかし、2人目からは親の子育てにはある程度慣れてしまっているため、大雑把な世話の仕方になってしまいがちです。大雑把は良い日々ではありませんが、案内子供にはそれでちょうどよかったりします。いつも世話ばかりされると鬱陶しくなります。私は小さかった頃、厳格な父に対し、母にはとても過去にされて育てられてきました。私の長男ですが、私のことをとても保護しようとします。親と会いに行くのも母なり、来るように名前を書くのも母なり、何をするのも母が代わりにやっていました。この際は確かに嬉しいけど、でもなんだか悲しかったことを覚えています。自分のことを他人にされるのは楽観してしまいます。自分のことは自分ですという環境であることが事実に謎があります。チャレンジ精神も出てきます。自分のことは自分ですることの楽しさを学ぶだけで子供は自立していくのです。自立というよりは自分で立つと書きます。しかし過去のように他人に立たされては立つになります。立つになってしまっては子供は自分で立てなくなります。私の場合、立つから母の手を腹と吹いているようになりました。自分のことを自分でしたくなったのです。今まで他人にされていたことを自分でやってみると面白かったのを覚えています。自分で自分のことをすることがよく身につきます。確かに失敗することも多いですが、だから余計に身につくのです。自立した子供を育てようとするときに自分のことは自分ですることを大切にしましょう。子供の自立のためには自分のことは自分ですることが大事です。自分のことを自分でできるようになるだけで子供はどんどん自立していくのです。自分のことは自分で立つ。自立できる子供を育てる30の統一法。その9、子供を自立する親は失敗する。子供を流す親は失敗。子供を自立させようとする親は子供の自立やないことばかりさせようとします。友人との付き合いも悪い友人とはあまり付き合わないようにしています。親は心配で落ち着かずならないのでしょう。しかし本当に子供の成長の幅を広げたいと思うなら友人との付き合いは限定しない方がいいでしょう。もし限定してしまうと子供の受ける刺激も考えられるからです。相手がどんな人であろうと影響をどう感じるかは子供次第です。特に子供のことをいろいろな刺激に触れさせてあげることが大切です。私は中学2年生の時に学校のために夢中になっていた時期がありました。中学生で新書ということもあり、音楽が大好きな時期です。私は耳が痛くなるような音楽を大音量で聴いていました。そんな時私の一番仲良かった友人がたまたまバンドマンでした。ちょっとやってみないかと誘われ、大好きな音楽を断る理由もなくもちろん肯定しました。私の反応はドラムでした。それからというものを私は毎日バンドマンの友人その友人の家は、ギター、ベース、ドラムなどの演奏に必要な資金が揃っています。なんと演奏する紙の専用スタジオであります。音楽に夢中になる私に親も少しずつ気づいてきたようでした。その時、親は一言、あんない人と付き合うのは気をつけてねと言いました。私には、あんなくもなんともなく、ただの仲良い友人です。私の親は、口は気をつけてと言いますが、強制ではなく、忠告だけでした。これが私の親の素晴らしい点です。忠告はしても、強制はしなかったのです。どんな影響があっても、最後は本人に決めさせてくれました。大切な決断は、子供の話。人生で子供を育てる30の統一法。その10、子供を理解する親が愛される。私は自分の人生の中で特に親に理解されたことは学校の重大です。私は高校を卒業した後、19歳から13歳までアメリカに3年間留学していました。にもかかわらず、私の勝手なままで中退してしまいました。それも卒業間近で中退してしまいました。3年半もかかる親の面倒に迷惑させ、学校を辞めることは私にとって最高の話です。私が中退を決心した時、両親は叱りませんでした。それより私のことを理解してくれようとしました。どうしたんだ、何があったんだと話を聞いてくれました。こういうふうに聞いてくれても私としては本当に助かります。私は今まで親の子供を理解する気持ちでここまでやってくれたようなものです。親の家族会議がいろいろ理由を説明し、話し合った思いでございます。おそらく普通の親が重大といった瞬間、話を聞かずにかなり怒っているところでしょう。私の友人の中には今慣れてしまった人がいます。私は自分の親の子を理解するということを尊敬しています。子供は理解されると親を大変しています。愛する親は子供を理解する親のことです。子供がいないことをすると子供の話を聞かずにすぐ怒鳴りつける親がいます。しかし本当に子供にとって嬉しい親は理解してくれる親です。子供は自分のことを理解してほしい欲求があります。親の子供を理解しようとする気持ちならば子供を理解しようとします。応援して子供を知ってくれる親がいます。人生経験のない親の考え方の方が正しいのでしょうが、だから親を知ってるのは多少育て方ではありません。教育では親と子供の間が理解し合うことが必要なのです。理解を大切にするだけで親と子の関係が学べるのです。子供のことを理解する。人生で子供を育てる30の統一法。その11、育て上手な親は子供と差別されずの距離に戻る。子供と口ついている親を覚悟と呼びます。子供と話しすぎている親を本人と言います。子供を自立させる親は口ついず話しすぎず、うまい具合に子供の距離を保っています。さらに話すのとおりです。絶対口ついても居心地が悪いし、だから親が話しすぎても悲しくなります。お互いが最も心地よい距離を確保できることがお互いにとって一番理想的です。これを信じるのは山梨ジェンマと言います。山梨は寒い冬の中、体温の皆さんに体を寄せ合います。しかし、体を寄せ合うとお互いの時に刺さって傷つけることになります。時が刺さず、なおかつ体温の皆さんに体の状況が一番理想的なさらに話すのとおりです。この差別の距離を子育ても活用しましょう。子供と親の距離は難しい点と思われですが、簡単に見つけることがあります。さっきの山梨と同じようにまず近づいてみましょう。新規の子供がすぐ嫌な顔をします。そうしたら少し離れてみるのです。実際の人と人同士の距離ではありません。心と心の距離です。離れすぎていると感じは心が冷たく感じます。その時に再び少し近づいてみるのです。そうすることでだんだんお互いの理想的な距離が冷めてきます。特に子供を自立させるためにはこの距離が基本です。今は亡き長谷川町の有名な漫画サザエさんでは一つ屋根の下でお互いの距離をなさっています。サザエさんの家族はお互い同士がちょうどよい距離を取っているのです。いつも家族はテストで割り手に取ってサザエさんに叱られます。それでもサザエさんの家を盗んで野球をするためにこっそり家を逃げ出そうとします。そんな時に待ちなさいとサザエさんにいつも見つかるという話も流れがあります。家族は何とか野球をするために家を逃げ出そうとする姿は実施しようとする姿です。家族は何だかんだ叱られてもそれでもやりたいことを野球のために一生懸命逃げ出そうとします。しかししっかり家族は家に帰ってきます。テストで割り手に取ってバカちゃんには笑われお父さんにも叱られます。家族は叱られることが笑っていてもしっかり帰ってくるのはやはり家族の罠の中に一番の心配です。さすがなりずの時にお互いが頭に一つの輪を合成しているような家族です。漫画サザエさんではそんなに理想的な家族を描いているようになったのです。さすがなりずの時を漫画サザエさんから学ぶ。人生で子供に育てる30の教育法。その順に、ダメなことを言うと子供がダメになる。それでいいんだよと言うと成長する。子育ては子供に言ってはいけない義務があります。ダメなことです。子供が失敗をした時に何てことをするの。ダメなことで教育者が嫌になります。ダメなことを言い方をされると子供は自分の人生を否定された気分になります。最初は誰でもわからないことだけです。失敗しない子供なんて聞いたことがありません。子供は失敗のことです。親は子供の失敗に対して寛容になる姿勢が求められます。子供がダメなことでは言わないようにしましょう。ダメなことでは子供の人生を否定してしまうことになります。代わりにそれでいいんだよと言えばいいのです。それでいいんだよということは肯定失敗してもそれでいいんだよと一言言われるだけで許された気持ちになるのです。私は車の免許を取るときに最後の卒業検定の実技で落ちてしまいました。それまではずっとストレートで車の試験に合格していたのに最後の最後で落ちてしまいました。一生懸命勉強し、それを真面目にやっていたために大きなショックを受けて落ち込んでいました。私が落ち込んだ様子で実技で落ちてしまったことを母に話すと、そうそうそれでいいんだよと言われました。母は優しい顔でこう続けていました。ストレートで合格したら調子に乗って車を運転してしまう。何回も失敗を味わいながら練習することがいいと言いました。私はハッとしました。この一言に私は一気に救われました。母は車を運転するのが苦手な人です。母は私と同じように免許を取るときに両者分私の気持ちが悪いのでしょう。母は私のことを理解していただけなく私の失敗も受け入れています。そんなら私はさらに尊敬してしまいます。私の母の手伝いは失敗をしなさいということです。私は小さい頃からたくさん失敗をしましたが、いつも母の失敗を受け入れる優しさに何度も救われてきました。失敗して叱られてやる気はなくなっても許されてやる気がなくなることはありません。それでいいという母の前向きな失敗を受け入れる姿勢がいつの間にか私にも映ってしまったようです。その後私は無事に実に戻し、今は運転免許を持っています。車免許を取るときの失敗は今となっては母の優しさを知った思い出の一つになっています。ダメなことを言うのではなく、それでいいんだよと言う。人生で子供を育てる30の統一法。その13、親の口癖は人生の教訓。子供を自立させる親には口癖があります。小さい頃から何度も聞かされてきた口癖はきっと誰の親もあることでしょう。親の口癖はうるさいだけと思われがちですが、大切なことに気づきましょう。親の口癖とは教訓なのです。 何度も口にすることは親には今まで生きてきた人生の中で学んだ大切な教訓です。その教訓の子供の最大気持ちながら何度も繰り返し口にしてしまいます。私の祖父は一生懸命勉強しなさいという口癖がありました。すでに亡くなりましたが、生前の子の口癖を繰り返し言われたものです。幼い子に一生懸命勉強しなさいと言われたため、大人ならば勉強はもうできないのかと思っていました。私は今社会人として働いています。今ようやく実感できたことですが、本当に勉強する時間がありません。もしこれを読んでしまうなら社会人ならばほとんどの人が分かってくれるはずです。社会に出てからは朝から晩まで会社に縛られ、なかなか勉強する時間を確保しない。もちろん努力によって勉強時間をやりくりすることもできますが、学生時代ほど十分ではないのです。勉強の価値は失ってから初めて分かります。私は社会に出てから祖父が言っていたことはこういうことだったのかと分かりました。祖父は勉強は学生時代にたくさんやると社会に出てからになることを知っていました。祖父の世代は第二次世界大戦がありました。自由に勉強ができる環境ではなかったそうです。だからこそ私にもっと勉強してほしかったのでしょう。祖父の口癖から我々の教師は条件が思い浮かびます。祖父の人生が口癖として表現されているようです。あなたの親の口癖は何ですか？その口癖があなたの親の教訓です。親の口癖から人生の教訓を行う。人生で子供を育てる30の教育法。その14、働く姿を見せると子供は人生できる。私は子供の頃、父の仕事現場を見たことがあります。店で学んだ時は仕事が終わった後だったので、誰もいませんでしたが、実際に父が仕事をしている末を学んだのです。父はいつも自分が仕事をしている部屋と末を見せたらいいのでしょうが、私にとってこれは大切なことでした。私の父はいつも仕事で忙しく、あまり家にいません。そのため、父の仕事現場は見たことがなかったのです。父が仕事をしている部屋と末を見た時に、今まで私の中でもやもやしたイメージがはっきりしたのです。いつもここで仕事をしているのか、この机に座って仕事をしているのかと頭の中で父の働く姿を想像できるのです。親が子供に働いている姿を見せるのは子供にとってとても大きなことなのです。子供は将来必ず子供になります。その時どう仕事をすればいいのか、どういうことになればいいのか、一番の手本になるのは自分の親の働く姿なのです。ですから親と一緒に現場で働いてみると理想的です。想像できるだけでなく体験できます。大人になるための社会人はできるだけ早くに実験は経験していることが大切です。なかなか親は自分の仕事を見ることが難しいようです。しかし将来の子供の人生を考えれば役立つ経験です。親の働く姿を見せることは勉強や塾、習い事より良いことと子供の成長に結びつくことなのです。仕事中に自分の道に敷かれている姿でもいいのです。敷かれている姿も子供には決して学校では教えてくれない貴重なことなのです。親の働く姿を子供に見せる。人生で子供を育てる30の教育法。その15、自分の親を持つことで私が生まれて初めて自分の親を持ったのは小学校の5年になった時でした。それまではずっと妹と同じ部屋で勉強をしていました。寝ることも両親と妹と私と寝る感じでした。一人だけの空間はまだありませんでした。子供はまだ幼い頃は親と一緒に暮らしますが、新規の間に一人の時間も持ち上げられます。高校生ではプライベートと呼びます。今では親と一緒に暮らしていた子供が新規の会社から両親になりられます。私の場合、小学校の5年頃からプライベートを申し上げました。親と相談していた親は自分の親を持つことを許してくれました。妹は1回に愛する相手で私は2回に愛する相手でした。今まで妹と一緒に去っていた段々で同時に話して、上は妹に与えられました。私は親の部屋を持自分にとって快適な空間を作り上げるために私は強く意識しています。最初は部屋がめちゃめちゃ違っていました。今まで、ずっと親がやってきた部屋の管理をこれから自分の仕事に任せられると最初はなかなかうまくいかないのです。実質的に子供に仕事を与えた経験はこの強い仕事に出す経験です。最初はうまくいかなくても子供本人にやらせてみることで子供は自分の部屋の管理に強い仕事に出そうとします。どうすればいいのかと自分自動するのです。自己管理能力は才能ではありません。自分で養うものなんです。子供の頃に与えられた部屋は子供の自己管理能力を鍛えるのです。子供に一人で与える。実質的に子供を育てる30の教育法。その16、実質的に必要なのは親の管理。今、こらえる危険が増えています。親までということがあります。子供は親の管理で実質的に稽古をすることです。しかし、大切なことを見落としている方が多いです。ここまでです。親と子の関係でまず変えようとするのはほとんどの子供の場合です。子供は周囲の子から自分の体系と思い、自分の性を確立させていきます。自分から進んで興味を示し、進んで行動します。ある人は都会に出たいと憧れるし、ある人は自分の部屋を持ちたい、一人暮らしをしたいと思います。その結果、若い時に親元を離れ、自分で立ち仕事をします。私が高校時代にやっていた体操部は女の子のマネージャーが一人いました。彼女は田舎からやってきたことでした。高校は駅の中心内に近い場所にありましたが、彼女の実家は駅の山奥にあります。市や町ではなく村なのです。高校に入る時に駅の都会の方に一人で出てきて、一人暮らしをしていました。私は学校の帰りに部屋を見せてもらったことがありました。小さな部屋でした。高校1年の女の子が一人で生活するのはなかなかできることがありません。私が高校1年の時はまだ甘えて親と一緒に暮らしていたため、一人で生活していたのが大人に見えました。次に驚いたのが彼女の親です。高校1年の女の子の一人暮らしを許してくれる親はなかなかいません。彼女の勇気も素晴らしいですが、親の勇気も素晴らしいと感動しました。普通の親なら心配で反対しているところです。しかし、それを許してくれる親は子供の実のため、こられてきている親なんです。大王に親は子供はいつまでもそばにいてほしいと願います。その場合最近はこられてきている親が増えています。過去の家庭が増え、また家族という現象が起きています。子供の実を本当に願うなら親はこられが必要です。こられしなければいつまでも子供は自分で与えるようになるのです。親の方こそこられず。人生で子供を育てる30の教育法。その理由は、子供にあえてお金を持たせることで金銭感覚を磨くことができる。子供が将来のためにできるだけ小さい頃からお金について勉強することが大切です。子供が最後の長財をして、最高させようと思い上げます。そんなことはありません。むしろ子供の前の失敗を経験させることでお金を勉強ができるのです。お金で苦しい経験をしておかないと大人になってからどうします。私の家庭では誕生日にもらったお金や今年のお小遣いなどは全て自分だけで管理をなさいました。まだお金のことを良くしない子供にとって大金をなさるというのは大きなことです。まず私は通信販売に何度も乗り込みました。自分家庭になる現地口座や安い金額をついたとかなり試しました。親はそれを見ながらあんたまた無駄財して、そんなことはないでしょうと言います。小さい子供である私は書いてあることは何でも信じてしまっていました。どのくらいお金を使ったのでしょう。数十万のお金が飛んでいきました。しかしその数十万に見られた効果はありませんでした。ただし数十万に見られたの金銭的な意味は味わいました。母の言ったそんなの聞くわけないでしょう。その時になって初めて分かります。私にとって小さな子供時代に数十万のお金を味わえたことは貴重な経験でした。金銭感覚は本をたくさん読んでも身につきません。金銭感覚は金銭を使って磨くしかないのです。私の親は実際に子供にお金を持たせることであえてお金で失敗させて金銭感覚を磨いてほしいと思っていたのです。子供からお金を取り上げずにわざとお金を持たせていた経験をさせていたのです。あえて子供にお金を持たせて一旦の小さい金銭感覚を経験させる。人生で子供を育てる30の教育法。その18、しっかり教育ではなくこれで教育をする。私の妹は母の料理師さんの影響で小さい頃から料理に手をつけていました。子供の頃の影響はまず親が受けます。今では妹はとても料理が上手になり、母より上手になってしまっているぐらいです。妹は小さい頃まずお菓子作りから始めていました。子供にとって大好きなお菓子を自分で作るのは作るだけでなく、彼女の趣味は余計に行動力を促します。クッキーやケーキや朝の食事から何かのこともありました。私の親は喜んで妹の作ったお菓子を朝食の代わりにして妹を褒めていました。朝から甘いものを食べる親もすごい。せっかく作ってくれた娘の私の娘を教えたくないと思っていたのです。親は褒めることで妹を教育していました。私は褒めることで今までやったことが一気に口を出しなくなります。どんなに辛くてもやったことが喜んでもらえると、やんがいを感じることができるのです。最近の子育てはお尻を親が喜んで驚きます。あれをやんなさい、これをやんなさいと教えています。できなければしゃれ。これでは子ちょっと方法を変えて子供をしゃる教育から褒める教育に変えられるのです。子供がやったことをなんてことをするのからすぐね、よくできないと褒めるだけで子供は喜んでまた行動します。子供が成長につながっていくのです。子育ては難しそうですが、実は褒めるだけでよかったのです。褒める教育コース。人生で子供を育てる30の教育法。その19、聞くは一つの恥、聞かぬは一生の恥。大人になるために必要なことは教えてくださいと聞く者です。大人になるにつれて自分が強くなっていくことも大切です。ですが、それだけでなく、どれだけ周りの人たちに聞けるようになるから社会に出て生きていくためには必要不可欠なことです。私はコンピューターの仕事をしているため、わからないことに集中いたします。そうした時一人でずっと何日間も悩んでいたことが同僚に仕事を聞いて一緒に解決してしまうことがあります。今まで悩んでいた時間は何だったんだ。最初から聞けばよかったと思います。私の心の中で人に聞くことが弱くなる。最後は許さないという思い込みがあったのです。人に聞くことは弱いことではありません。むしろ人に聞くことができない人の方が弱い人です。日本の言葉に聞くは一つの恥、聞かぬは一生の恥ということがあります。知ったるようにしません。教えてくださいと聞ける人の方が長期で成長します。自主過剰になりすぎず、いろんな人から見ての素直に認めることが成長につながっていくのです。知ったるようにやめて教えてくださいと聞ける人になる。人生で子供を育てる30の教育法。その20、大事な場面での沈黙が構想される。中学2年生の時に私はマラソン大会に出場しました。マラソン大会に出場するのは代表者ではなく、成績優秀者ではなく希望者でした。 私は自分から進んで起動し、マラソン大会に出たことがあります。私はマラソンは速くはありませんが、挑戦してみたい気持ちがあり、自分から起動して出場しました。今考えると、よくも自分から起動したと思います。実際に走り始めた時、そのマラソン大会での出場者は、エンデルの銅像であることに気づきました。私はそんなことも知らず、どこのマラソン大会に出てしまっていたのです。結果はもちろん最悪でした。最下位はもちろんのこと、それも圧倒的な最下位でした。母はその時に応援しに来ていました。最下位の結果者は、なぜなら私は母に女が教えるのか分かりませんでした。最下位の結果のことだったのに、母は私に何も言いませんでした。帰りの車の中でも沈黙でしたが、私の頭の中はたくさんのことを考えていました。なぜ帰ることを増えたのか、最初にペースを上げすぎたから、出場席ではなかったから、母はどう思っているだろうか、ずっと考えていました。最下位という意味の結果だったため、余計に考えていました。それでも母は私に何も話しかけませんでした。というより、母はわざと話しかけないでくれたのです。母は私の案内反省し、周りの時間をあえて邪魔しないでくれたのです。普通だったら何をやっているの、かっこ悪い、もっと早く走れるようになりなさいと言われてしまうところです。しかし、母は何も言いませんでした。逆にそのおかげで私は自分で自分のことを考えるができていたのです。この自分で自分のことを考える時間は貴重な時間です。事実というには自分でパズルと書くように自分で自分のことを考えるようにならなければ事実にはつながりません。本当の先生はお父さんお母さん、学校の先生ではありません。自分なのです。母は何も言わず自分で自分のことを考える余裕を与えてくれていたのでした。今、あの沈黙は母の優しさだったのだと気づいているのでした。沈黙で子供に考える余裕を与える。人生で子供に育てる30の教育法、その11、勝ち負けより全力を出し切ったことが大切です。今は亡きケネディ大統領は歴史の人物の一人です。電気によると、ケネディ大統領の幼少期は親の姿勢が厳しかったと言います。特に厳しかったのは勝利に対してだったそうです。ケネディでは親の姿勢は勝ったか負けたかではなく、全力を出し切ったかどうかを大切にしていました。現在まで帰ってきたことも全力を出し切って負けたなら親は逆に超えていたそうです。子供に対する姿勢にはたくさんの姿勢があります。いろいろな姿勢があり、これが本当に良い姿勢なのか迷ってしまいます。たくさんの姿勢があるように思います。しかし、実は一つしかないのです。子供が全力を出し切るように育てるだけでいいのです。ああしなさい、こうしなさいと言っても子供ですから、以上にたくさんのことは覚えられません。それより全力を出し切りなさいという方が子供にとって受け入れやすい教育です。全力を出し切ることさえ頭に入っていれば子供がいろんな工夫をし始めます。抽象的な指示のようですが、実は子供が分かりやすいと言いやすいアドバイスなんです。勝ち負けにこだわるのはやめましょう。勝ち負けより全力を出し切ることを行えば自然と結果がついてきます。子供の教育は全力を出す、たったそれだけでいいのです。勝ち負けより全力を出せることを大切にする。人生で子供を育てる30の教育法、その12、大丈夫というだけで子供の可能性は広がっていく。子育てをしているお父さん、母さんに良い知らせです。子供の可能性を広める魔法の言葉があります。大丈夫という一言です。大丈夫とは希望を与え可能性を広げるおまじないです。大丈夫という言葉を子供に伝えるだけで子供は将来に希望を持ち可能性がどんどん広がります。何かをしたいと子供が訴えるときには親は現実的なアドバイスをする必要はありません。子供がやりたいことには全て大丈夫だよと答えるだけで子供には考え始めます。私は小学生学年の頃、機械博士になりたいという夢がありました。機械が大好きで必ずロボットを作るような仕事がしたいと思っていました。ある日、親に将来はロボットを作りたいと言うと大丈夫、きっとできると言ってくれたことが今でも忘れられません。大丈夫というたった一言で私は希望が持てたのです。子育てが苦手な人は子供の話に否定的な答えをしてしまっています。子供がやりたいことにできるわけないでしょうと否定的なことを言ってしまうとそれだけで子供は忘れてしまいます。何もわからない子供からこそ親の言葉を本気で受けてしまうのです。親は子供の夢に大丈夫だよと答えることにしましょう。その一言で子供の可能性が広がります。不安になっている子供が大丈夫だよと分かります。人生で子供を育てる30の教育法、その13、自分のことを教えてくれる人の先生は自分だ。人生で人間になるためには他人に教えられるだけでなく、自分で自分のことを考えるようになることが重要です。世の中にはいろいろな先生がいます。数学の先生は数学を教えてくれます。理科の先生は理科を教えてくれます。会社の先生は仕事について教えてくれます。しかし、あなたのことについては誰も教えてくれません。あなたのことはあなたにしかわからないことだからです。あなたのことはあなたが考えることです。自分で自分のことを考えることができる人が大きくなります。人を教育するときに与えられた指示を的確に教えてくれる人が優秀な人だと言われています。しかし、さらに大切なことは自分のことを考えることができる人です。他人の判断ばかりを頼りにするのではなく、時には自分で決めて実績な行動をしていることで考える力が身につくんです。自分で自分のことを考える。人生で子供を育てる30の教育法、その14、学生の仕事は勉強だ。私の母は学生の仕事は勉強だと昔からよく言っていました。働き出すときは自分の人生を書くときによく職業と書かれているようになります。私の子供とはもちろん何も仕事をしていませんから、この子供はいつも何て書けばいいのかを悩んでいました。そこで母に仕事がどう書けばいいんだと、きっと勉強と書きなさいと言っていました。学生時代の仕事は勉強することです。学生時代に無理をして仕事をする必要はありません。仕事は社会に出れば朝から晩まで嫌ということをさせてくれます。勉強は学生時代にしかできない学生の特権なのです。子供は学生時代は好きなので勉強をさせてあげましょう。学校だけの勉強に必ず本人がやりたいと言っていないことでも構いません。どんどんただの中に知識を詰め込むことは将来につながります。朝から晩まで勉強することは子供時代には許されています。一旦社会に出ればびっくりするぐらい勉強する時間がありません。勉強しても勉強する時間がないのです。子供時代は一生懸命勉強させてやる。人生で子供を育てる30の教育法、その15、子供の長所は好きなら痩せるときに大きくなる。宿題や仕事が声で終わりというふうになります。ここまでやれば終わり、これができたら終わりというふうにです。しかし、子供の勉強には声で終わりはありません。声で終わりなんて表現の子供に使ってしまうと、どんどん子供の子供が小さくなります。声で終わりという表現はそもそもやらされていることに対して使います。学校の宿題では10ページから20ページまで予習しなさいと言われます。仕事ではこの仕事を来週までに仕上げなさいと同社の命令があります。これはすべてやらされていることに対してです。子供の可能性をどんどん広げ続けるには、これで終わりとしてはいけないのです。子供は自分が好きなことは容赦なくどんどん自分から取り付いていきます。取り付く好きな勉強は底なしです。辛いことを好きになってしまい、唯一、これで終わりと子供が使うのは学校の宿題からです。やらされていることに対しては、すべてこれで終わりという消極的な答えになるのです。これで終わりの教育を止めるだけで子供は積極的になります。これで終わりという口癖をやめましょう。これで終わりの代わりに好きなことやめなさいと言いづらいのです。私の家庭ではいつも好きなことやめなさいという教育を受けてきました。私は昔から社会が大好きでしたが、父が仕事から持って帰る部分を使って色々やってみました。介護をつけようとしたり、文化支援隊に介護士をつなげて勉強を習ってみたり、色々なことをやっていました。しかし、母はもうやめなさいと言いませんでした。代わりに母は好きなことやめなさいと言ってくれました。好きなことやめなさいと言われると、心の中で本当に好きなことやってしまいます。しかし、その上で私は早くから社会現場に慣れ親しむことができました。今、私はシステムエンジニアという仕事についています。子供の頃にやってきた社会の延長をしている仕事です。子供の頃好きなことやったおかげで不利になり、特に自分の好きなことにこれで終わりになると悲しいものです。好きなことに終わりを設けてはいけません。好きなことだからこそどんどん突き詰めるのです。人には長所と短所があります。初めから得意な長所があるのではありません。人一倍どんどん突き詰めていった結果、得意になって長所になるのです。子供の長所をどんどん伸ばしてやるには好きなことやりなさいと言えばいいのです。好きなことやりなさいで子供の長所を伸ばしてやる。人生で子供を育てる30の教育法、その16、何になりたいかより何がしたいのか。子供の頃にはウルトラマンになりたいとかアンパンマンになりたいという希望があります。私も子供の頃には雨季節になりたかったの季節になることでした。昔は社会が大好きだった子供に季節の発言に強い憧れがあったのです。私が季節になりたいと言っている反面、私の両親は決して何になりたいのかという聞き方はしませんでした。代わりに何がしたいのかと聞いてきます。季節になりたいと答えると季節になりたいのかとさらに深く聞いてきます。確かに季節になりたいという夢だとすれば季節になった時点で夢は終わりです。夢が終わりになっては意外も終わりになります。両親は私が幼い頃からやりたいことを一番考えてくれている両親でした。やりたいことをやるからやりたいし集中力もつきます。こんなに打ち合っても本当にやりたいことなら本気で何とか決めようとします。両親は何になりたいかより何がしたいのか重点を置いていたのです。何がしたいのかと大切にする。人生で子供を育てる30の教育法、その17、家族旅行で親の自立した姿を見せることができる。今は家族から進み、おじいちゃんおばあちゃんも含めた家族旅行では家族旅行がなくなっています。その上、スペースに社会になってきてしまい、家族旅行が顔を合わせる機会がなかなか欲しくなっています。しかし、今、家族が忙しいからとはいえ、私は家族旅行には大賛成です。家族旅行では日常では目にかからないような内心の魅力ができ、子供がとても良い勉強になります。私の家庭では、よく家族旅行を子供からしていました。計画を立てて旅行するときもあれば、隣では現地で探すという強固なような旅行もあったりしました。新しい年というのは、いくら内容を読んでも実際に思ったような動きなしです。どういう意味か分からないときにはどうするでしょうか。どのようなところなのか知りたいときにはどうするでしょうか。そんなとき私はいつも親のことを思い出します。子供である私は正直に新しい土地が弱気になっています。そんなときの対処法は善良です。必要なのは自分で見て知恵を絞ってできないことをできるようにします。そんなことは誰も教えてもらえませんでした。 ただ親の姿を見て、なるほど、こうすればいいのかと知恵を学んでいきます。すでに自立できているような姿こそ最高の手本です。子供に自立してもらいたいと思うとき、まず親が自立できていないといけません。自立できていない親は自立した子供は難しいです。家族旅行は親の自立した姿を表現できる絶好の機会なのです。年に1回は家族旅行をする。自立できる子供に育てる30の教育法、その18、自問自答できる人が自立する。世紀の大発明家トーマス・エジソンは小学校3ヶ月で辞めてしまいました。今からずエジソンは世界の大発明家と言われることに活躍してきた人物です。エジソンが将来に持った発明のことは千里を乗り込みます。普通は小卒業と言われても大変なことなのに千里の特徴を取得しているエジソンはまさに天才です。エジソンが大発明を実現できた理由はエジソンが自問自答できる人間だったからです。できなかったのはなぜなのか。できなければ他の方法を考えると自分に問いを投げて自分で解決します。エジソンの素晴らしい点は自分に対して問題を追加してしまうことです。彼は学校へ行かなかったため、エジソンの母の育て方は新しいなエジソンに教えるのではなく自分で考えさせる教育だったそうです。エジソンが自問自答の力を見つけていた理由は考えさせる教育にあります。学校の数学の問題も問題の解き方がわからないときは過去の人間に分かれます。1. 分からないからすぐ答えを見る人。2. 分からない一生懸命考える人。一般に受験勉強を有効なのは分からない問題はすぐ答えを見て解き方を覚える方が受験には強いです。受験勉強の問題には試験範囲がありますから問題の解き方も分かりにあります。解き方さえ覚えてしまえば受験勉強では効率を解消できるようになるのです。しかし本当に考える者を教えたいときは一生懸命分からないで考える方がいい。数学には公式がありますがその公式がどうやってできたのかなんて普通は考えません。しかし公式の意味まで考える者が本当の考える者を教えることができます。自分で問題を出し自分で考える人はエジソンのように考えることができる人になるのです。自問自答できるようになる。人生で子供に育てる30の教育法、その19、可愛い子には旅をさせよ。私たち人間は生まれてすぐ親面倒を見てもらいます。生まれた赤ちゃんは本当に何もできないからです。食べること、寝ること、着ないこと、赤ちゃんは何もできませんから、全てを選びます。食べさせ、寝させ、着替えさせます。まだはっきり目も見ない、子供も話せない、立つこともできない赤ちゃんには面倒を見てもらう必要があります。誰でも最初は完全に親面倒を見てもらう状態です。しかし、ここで一つ気をつけたいことがあります。ある程度、赤ちゃんから子供へと大きくなると親は過去に言われます。1. 子供をいつまでもお家の中で育てて、何かの抵抗を知らせようや。2. 子供があえて、その世界に生まれて将来子供が実現するようになるためには、その世界に生まれて免疫力を強くするようになる必要があります。自分の子供が可愛いからとはいえ、いつまでも恩師の中で育てていては強く育ちません。恩師と育ちながらこそ、最初の世界に出てもらって免疫力を強くすることが大切なのです。私にとって初めての外の世界は留学先のアメリカでした。私は高校を卒業してから少し老人の経験者だと思い切って留学することを決意しました。決意した時、もちろん親に相談しました。突然の留学を志す話にもちろん家族会議が始まりました。父は優しく教えてくれました。当たり前に考えると子供を将来海外にやるというのは心配なことです。留学先ではお金も子供の分も全く異なります。全て初めての経験までになってしまうため、自分から学ぶのまで取り込んでいくようなものです。それでも私の親は許可してくれました。親の話によると大変な最後が強くなると言ってくれました。許可してくれたのは私の成長を持ってのことです。この時の親の決断には本当に感謝しています。日本の言葉に可愛い子には旅をさせようということがあります。可愛い子からこそあえて最低限もさせてあげるんです。大事なことはいつまでもお家の中で生活していては社会で生きるための免疫力をつけることができません。可愛い子からこそ思い切って旅をさせて強くなってもらうことが大切なのです。可愛い子からこそ外の世界へ出て強くなってもらう。人生で子供を育てる30の教育法、その30、泣きたい時は泣かせてあげよう。泣くことで子供は強くなる。辛いことがあって、会見なくなったとき、そのストレスは涙として体内で排出されます。涙はストレスの塊です。子供に辛いことがあったときは、思い切り泣かせてあげましょう。涙を流すと自然とスッキリした気分になります。涙を流すとスッキリした気分になるのは、涙を流すことでうまくストレスを吐き出すことができているからです。子供に泣くことを許してあげると、うまくストレスを吐き出せるようになります。時々、子供が泣くことを許さないようになります。もちろん、泣かない我慢も時には大切です。しかし、泣くときはしっかり泣かせてあげることで、子供は健全に成長します。私が留学中に出会った女の子で強い女の子がいました。一人で行動して、一人で考え、一人で何とかする強い女の子です。私はその子に授業でたびたび助けてもらっていました。どうせないということもあり、仲良くなって写真について会うことに気づくようになりました。彼女は普段強いのですが、実は泣くことを話していたのです。仲良くなって彼女の日常の話を聞くと、本当は結構泣き虫であることに気づきます。ある時、電話中に慣れたこともあります。部屋で一緒に話をしているときに慣れてしまったこともありました。しかし、彼女は普段はとても強いのです。彼女は泣くことで日頃のストレスを発散し、また元気になるというサイクルを繰り返していました。そのサイクルを繰り返すことで、余計に彼女は強くなっていたのです。自分に大きな負荷をかけてストレスは涙で吐き出すというサイクルを確立していました。どんどん困難に立ち向かい強くなり涙を流すサイクルなのです。私は涙を流すのは悲しいときだけではないのだと思いました。彼女は涙という形でストレスが流されたら、またいつものように元気になります。以前のように免疫力を持った状態でさらに強くなるのです。強くなるときはまず失敗にぶつかっていきましょう。失敗して倒れてしまっても悪いことではありません。しっかり起き上がることができればいいのです。起き上がるときは倒れないように強くなるのです。泣くときは思い切り泣かせてやる。人生で子供を育てる30の教育法、まとめ。その1、子供に家庭感情、愛情、周りの感情を与える。その2、豊かな感情は家庭で育む。その3、子供を甘やかさないようにする。その4、難しいからという質問には簡単だよと答える。その5、親が子供たちの手本になる。その6、失敗という段で免疫力をつける。その7、子供の考えを合わせる。その8、自分のことは自分でする。その9、大切な決断は子供に任せる。その10、子供のことを理解する。その11、さすがなりの教育を漫画サラさんから学ぶ。その12、ダメだと言うのではなくそれでいいんだよと言う。その13、親の口癖から人生の教訓を学ぶ。その14、親の働き方を子供に見せる。その15、子供に教育を与える。その16、親の方こそ怖がりする。その17、あえて子供の考えを持たせて一般の小さい金銭トラブルを経験させる。その18、褒める教育をする。その19、しっかり旅をやめて教えてくださいと優秀になる。その20、沈黙で子供に考える余裕を与える。その21、立ち回りより全力を出せることを大切にする。その22、不安になっている子供には大丈夫だよと励ます。その23、自分で自分のことを考える。その24、子供時代は一生懸命勉強をさせてやる。その15、好きなだけやめなさいで子供の長所を伸ばしてやる。その16、何がしたいのかを大切にする。その17、1年に1回は家族旅行をする。その18、自問自答できるようになる。その19、可愛い子からこそ外の世界へ出て強くなってもらう。その30、